食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト。今回はですね、食育を支える国の取り組み、食育推進基本計画っていうものに関してもね、ちょっと知っていただきたいなというふうに思いますね。平成17年ですね、今から2年前の6月に法案が通りましてね、その後7月の15日から、施行されておりますのが食育基本法です。主に、4つの省庁に関連しておりますので知っておいてください。1つは内閣府、これはですね、残りの3省をまとめているんです。例えば厚生労働省、文部科学省、農水省ですね、その事務的役目をしております。私も実は食育推進会議のメンバーで、この内閣府が、実際にはこれをコントロールしておりまして、そのメンバーに入っております。そして食育推進基本計画検討会というのをですね、昨年の3月までにいろいろ検討してきて発表いたしました。これにはね、9項目あるんですよ。ぜひね、知ってください。一つ、食育に関心を持っている国民の割合をですね、この5年間、ということは平成18年昨年から平成22年までの5カ年の間にですね、90% まで持っていこうと。今だいたい 60% ぐらいなんですけどね、これを持っていきたいなと。2番目、朝食を欠食する国民の割合、特に子どもさん方が 4% ぐらいが欠食児童なんでね、それをゼロに持っていこうと。20代男性が 30% を 15% ぐらいに持っていければなと。30代男性になると 23% も今いるんですけど、それを 15% に持っていこうという目標です。ね、早寝早起き朝ごはん運動なんて僕今やってますけど、まさにそういうことなんですね。3番目、学校給食におけるですね、地場産物、いわゆる地産地消ですね、を使用する、食材の割合が現在給食の中には 21% ぐらい日本国内で平均入ってるんですけども、これをですね、その22年の5カ年までの間に今度 30% まで入れてほしいねということですね。4番目、食事バランスガイド等を参考に食生活を送っている国民の割合を 60% まで持っていきたい。ご存知ですよね、あのコマのマーク、あれ今度ね見たら、あ、これも食育の推進計画に入ってんだなというふうに思って、よくこれからですね中身を見てください。5番目、内臓脂肪症候群ね、メタボリックシンドロームですよ。これを認知している国民の割合をですね、5カ年の間に 80% まで持っていこうということなんですね。そして、6番目、食育の推進にかかるボランティアの数をですね、現在もボランティアの方いらっしゃるんですけども、それをさらに増やして2割ぐらい増やしたいなということです。7番目、教育ファームの取り組みがなされている市町村の割合をですね、42から60まで持っていこうと。今、やっぱり自給率少ないですね。去年の数字で言うとですね、5年ぶりに数字が出ましたけどね、40-40って言ったらね、39になっちゃいましたよ。現在 39% がね、自給率です。ですから 61% も外国からね、物を入れてるんですからね、やっぱりもっともっとですね、その農場とかそういうものを広げていかなきゃいけないなと。8番目、食品のですね、安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割合、みんな意識この頃してくださってますよね。安心安全健康ね、いろんなね、偽装の問題があって、お肉だったりお菓子だったりね、こういったものをもっと関心持ってもらって、危ないものはね、寄せ付けないようにしましょうよ。これを 60% ぐらいもっと意識を高めようと。さあ最後にですね、9番目、推進計画作成実施している自治体の割合ですね、都道府県、これに関しましてはね、100% 推進委員会を持ってくださいと。今ね、実は47都道府県中で、だいたい45ぐらいまで来ましたよ。あと2県がね、どうまだ動いてくれてないんです。あと市町村はね、50% まで持っていきましょう。市は結構数多いですからね、僕もこういうところに呼ばれていって、 推進会議どう持つべきかというようなアドバイスを今させていただいてます。ということでね、こういうようなことを予算を国として取りながら、内閣府がですね、それを切り盛りしながら、厚生労働省、文部科学省、農水省の方に、やっぱりこれで頑張って5カ年まずやろうね、5カ年終わったらまたそれを続きやるつもりでいます。ということで、食育の時間、服部幸男でした。
おーしー。